元谷ユナイテッドプレゼンツ
白樺ベーノのもっと倉敷知りたいの。ボンジョルノ、倉敷商店街公認ゆるキャラジャン・アレクサンドロ・デレ・ボケの倉敷の白樺ベーノっていうの。みんなからは白樺ベーノって呼ばれてるの。
そして私が FM 倉敷パーソナリティの清水葵です。よろしくお願いします。
ピアチェーレ。
明日9月22日は秋分の日ですね。9月は3連休が2回もあって、なんだか得した気分になりますよね。皆さんはどんな3連休を過ごす予定ですか？またはどんな3連休を過ごしましたか？楽しかった思い出や面白かったエピソードなどありましたら、ぜひ白樺ベーノと私にも教えてくださいね。番組ホームページでメッセージお待ちしています。
白樺ベーノの秋はやっぱりナンパの秋なの。秋もナンパを楽しむの。
白樺ベーノは3連休でもナンパ三昧みたいですね。さあ、白樺ベーノのもっと倉敷知りたいの、最後までお付き合いください。この番組は元谷ユナイテッド株式会社の提供でお送りします。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ元谷ユナイテッド。
ベーノファミリー、
ほらレーノ。
このコーナーは白樺ベーノがインスタグラムで紹介したお店、通称ベーノファミリーを呼んで詳しくお話を聞いてみようというコーナーです。本日のベーノファミリーは、
うどんつるりさんなの。
うどんつるりからは店長の枝松恵里さんにお話をお聞きします。枝松さん、よろしくお願いします。
よろしくなの。
よろしくお願いします。
まずはもうお店の名前になっているので、うどん屋さんなんだなということはわかるんですが、
はい、
このつるりさん、どんなお店なのか教えてください。
はい、うどんが単品ではなく、すべてセットメニューになってます。で、日替わりの、小鉢が4品選んでいただけるんですけど、はい、主菜、副菜、ワンスプーン、デザートとお客様のお好みで、選んでいただけるようになります。
うどん屋さんだけども単品ではなくセットになってるんですね。
はい、そうです。
しかもそれを自分で選べるっていうところにもとんでもなく私は魅力を感じてるんですけども
はい、
特におすすめの商品ってどういうものがありますか？
おすすめ、そうですね、ホワイトカレーうどんがおすすめかと思いますね。ちょっと見てびっくりして、うんうん、食べて食感でも二度びっくりしていただけるものになってます。
僕と同じで真っ白なカレーうどんなの。
ホワイトカレーうどん、うどんって白いじゃないですか。
はい、
そこにさらに白いカレーをかけちゃったってことですか？
白いのはカレーじゃないんですよ、うん、じゃがいものムースになるんですけど、
はい、
うどんの上にカレーが乗って、その上にじゃがいもをペースト状にしたムースがかかってるようになります。
おー、じゃ あ見た目白いから白いカレーなのかなと思ったら、
はい、
そうじゃなくって、上はそのじゃがいものペーストで、中にカレーがあって、さらにうどんがあるっていう、ワクワクが詰まってますね。
そうですね、はい。
おお、しかも食感も、
食感もちょっとそのカレーとそのじゃがいものペーストが合わさって、ちょっとびっくり 結構お客さんはされる方が多いです。
あー、じゃあもうこれは言葉で表現するのは野暮ですね
そうですね、はい。
ね、そしてこのホワイトカレーうどん聞いただけでもちょっとこだわりを感じたんですけども、はい、この商品へのこだわりってなんかこういうことをモットーにして選んでますとか、うん、販売してますっていうのありますか？
男性のお客さんでも女性のお客さんでも関係なく来ていただけるように、女性のお客さんにはモロヘイヤとかオクラのネバネバ系、はい、健康とかやっぱり女性の方気にされたり、
うん、気になりますよね、
うんうん、なのでそういう女性の方が喜んでいただけるようなメニューや、男性の方もがっつり食べていただける肉うどんとかっていうメニューも、用意してます。
あ、じゃあ来られるお客様のことを考えていろいろな商品を展開してるんですね。
はい、はい、
そして私このうどんつるりさんインスタグラムで拝見しているとお店の外観があれ、
はい、
ここかな合ってるのかなって思うような写真がたくさんあるんですけども、うん、はい、やはりそういうところにもこだわってらっしゃるんですか？
そうですね、やっぱりちょっとおしゃれ風にしてみたかったみたいな、うんうん、でメニュー外観もちょっとうどん屋さんっぽくなくすっきりした感じで、お店の店内もちょっとカフェのような雰囲気で、実はうどん屋さんなんだよみたいな感じで。
なるほど、
はい
いいですね、うどん屋さんらしくないけどちゃんとうどん屋さん、
はい
しかもおしゃれカフェ風っていうのが
はい、
ますます注目度高まってきましたが、うん、私の中で、はい、
葵ちゃんぜひ僕と一緒に食べに行くの。
特にお客様に楽しんでほしい、はい、喜んでもらいたいポイントっていうのはどういうところでしょうか？
日替わりで選んでいただける小鉢もやっぱりお客さん、常連のお客さんがとかも多いんですけど、
はい、
行くたんびにやっぱり違う主菜、今日はハンバーグだったり生姜焼きだったりとか、うん、お魚だったりで、うんうん、来ていただくたんびに新しくて楽しんでいただけるのを心がけてます。
もううどん屋さんなのにハンバーグとかお魚がついてくる。
そうなんですよ、
うどん屋らしくないうどん屋という本当に、はい、フレーズがぴったりですね
、はい、
いい意味でですよ、もちろん、
はいはいはい、でもしっかりうどんにもこだわってるので。
そうですよね、
はい、
じゃあこのあたりちょっと改めてうどんへのこだわり聞いてもいいですか？
うどんがそうですね、私の先代から引き継いで、
はい、
そのうどんの作り方とか学んで、
うん、
つるりのお店を、6年前に新しく出したんですけど、
はい、
お塩毎日お塩の量だったり気温湿度をちゃんと見て、うどんを作ってます。
うーん、
でお出汁にもこだわってるので、
はい、
そうですね、小鉢だけじゃなくちゃんとおうどんにもこだわりを持ってやってます
店長のこだわりが詰まったお店なの。
じゃあ先代から受け継がれたお店だったんですね、
はい、あ、そうなんですよ、はい、
ではその先代から守られてきたこのうどんへのこだわりっていうものもしっかり引き継ぎながら、
はい、
そこに小鉢であったりその内装へのこだわりみたいなところを足していって、はい、で今のこのうどんつるりさんがあるということなんですね。
そうですね、ちょっと遊び心を取り入れて新しくしました。
いや、気になっている人もいるんじゃないでしょうか。こちらうどんつるりさんですが、最後にお店の場所、はい、住所とあと営業時間教えてください、
は
い、
倉敷の粕山にある 291-3 番地になります。営業時間が11時から3時までなんですけど、便がなくなり次第終了とさせていただいております。
お休みはどうなってますか？
お休みは年末年始だけで、あとは営業してます。
そうなんですね、
はい、
じゃあもうこの11時から3時というのをしっかり頭に叩き込んで、はい、粕山に行けば美味しいうどんとそして小鉢が楽しめるということなんですね。
はい
はい、ありがとうございます。ということで今回はうどんつるりから店長の枝松恵里さんにお話をお聞きしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
うどんつるりさん、ありがとうなの。
元屋ユナイテッドプレゼンツ、
白川ベイドのもっと倉敷知りたいの。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ、元屋ユナイテッド。
商店街の
アモーレ。
このコーナーは倉敷駅前商店街について深掘りして、もっと商店街の魅力を知ってもらおうというコーナーです。ここからは前回に引き続き、倉敷つぬ形ビル商店会理事でいらっしゃいます山口哲司さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず大事にしているっていうことなんですが、
はい、
まず調和ですね。
おー、鶴形ビル商店会が大事にしている考え方が調和ですか。
そうですね、
はい。
鶴形ビル商店会にはですね、ツバメの巣が2個、
お
おそらく倉敷市内では一番低い位置にあるツバメの巣、地面からわずか2メートル50センチ、アーケードの下に毎年巣を掛けた。ビルの管理人さんは、3月頃から冬とも、ツバメの糞は取れんのですと言いながら毎日登場している。自然との調和、ツバメさんも安心安全であると思われる環境、また調和を大事にすることがこの雑居ビルである、鶴形ビル商店会の個々のお店の力を伸ばす一つの方法であると思います。
鶴形ビル商店会、ツバメの巣を大事にしてるんですね。糞とかが掃除も大変だからっていうので来ないようにするとかではなく、もうむしろ毎年ここに帰ってこいよぐらいの。
そうですね、人通りがね、本当に どんどんあってですね、
はい、
子供たちがワイワイしてるとですね、ツバメも恐怖を感じるかもしれませんが、
はい、
おかげさまで静かな感じですかね、で、まあ変な話、いたずらする人もいないということが、もう手が届くほどはないけど、まあ、少なくとも大きな先ぐらいでは続けるぐらいの位置ですよね。
あ、それぐらいの高さですよね。
3メートルないですね。だからもう本当に、ちょんちょんと続けばツバメの巣は落ちてしまいますから、それを大事にしてるっていうのは、一つの調和かなと思いますね。
そうですね。そして先ほどさらっとおっしゃったように、いたずらする人もいないっていうところで、あのあたりのその治安の良さというか、市民の皆さんの優しい人が多いんだなっていうのもね。
そうですね、静かでですね、ゆっくりと時間が流れる、そういうふうな、場所でありたいと思っています。
なるほど。ちなみにその鶴形ビルの商店会で最も歴史の長い店舗っていうのはどちらになるんですか。
1階にある呉服屋さんとですね、
はい、
洋品店かと思います。ビルの開設当初から約50年です
。呉服屋さんと洋品店、
はい、
一
番最初にね、1階に物販がありますから、
はい、
1階物販、2階が、チェーン飲食、まあ、喫茶店とかね、カレー屋さん、ラーメン屋さん、そういうのが、構成だったので、
はい、
当然1階にある店舗は呉服屋さんとか洋品店さんになります。
そこはもう建物ができた時からずっとそちらで営業を続けていらっしゃるということなんですね。
そうですね。
そんな歴史もある鶴形ビルですが、なんと今年の土曜夜市ではオリオンビールの飲み比べイベントなんてものもねされてましたよね。
そうですね、今年はですね、土曜夜市、天領夏祭りの社長さんたちですね、オリオンビール飲食コーナーを作りました。人の集まるところ、にぎわいあり、 にぎわいあるところに在野しますと言いますが、人に集まっておく金もらうことは重要です。ただ今回はマーケットを完全に読み違え、ビールはさっぱりです。その代わり爆弾キャンディラムネは売り切れです。子供とお母さんが爆弾キャンディとラムネに引き寄せられていました。ビールは私たちに自家消費する、これ以上のアルシュハイマーになるというくらい飲みます。楽しいことは人が集まる一つの要因ですから、方向性を変えながら考えていきたいと思います。新しいイベントとして、夏休みの自由研究にツバメの研究はどうかと思い観察しましたが、7月21日天領夏祭りの日に全てのひなどじゃ大空目がけて飛び去ったことです。一つの巣に5羽のひなと母鳥、父鳥が住むのは無理があったのだ。飛び立つ前の体の半分を出して餌を狙うひなもそうか。潮の瞬間をぜひ見てみたいと思います。発見と感動はアーケードのすぐそばに。イベントの中に発見と感動があれば続けていけると思います。まずは気がしたと参加者が楽しめるものが続くと思います。私は美味しいオリオンビールを飲めて楽しかったので、今後イベントには参加したいと思っています。
ビールじゃなくてラムネと爆弾キャンディーが人気を博したんですね。
そうですね、やってみないとですね、本当は分かりませんよね。マーケットっていうのは本当に動くものですから、屋台があって人がそこに滞留すればオリオンビームをどんどん売れたかもしれません。その環境の中で、何を売っていくか、何を、皆さんに訴えかけるか、何を提供するか、そこら辺あたりはですね、皆さん商店会は商人の集まりですから、にぎわいのあるところに、作っていく、まずにぎわいを作るという形になると思います。
もうビールっていろいろこう種類があったりファンがいたりするじゃないですか、はい、オリオンビールに今回決めた理由は何だったんですか？
まず晴れですね。晴れ、お祭りですよね。
はい、
お祭りはまず楽しくないことですよね。で日常を忘れるっていうことができると、いつもとは違った、楽しいものは何かないかなっていうのが、みんなその参加者というか来てくれる人はですね、思っていると思いますね。オリオンビールはですね、提灯も含めてですね、良かったかなというふうに思っています。
私も個人的にはオリオンビールと聞くとやはり気分が上がりますね。
そうですね、オリオンビールであり乾杯というね、沖縄のね、はい、夏をですね、認識した、商品構成だったというふうに思います。
岡山晴れの国もね、
そう
をしてますから、そういう意味ではやっぱり沖縄のね熱気みたいなのもね共通するところがありますもんね。これでもラジオを聞いて、あ、オリオンビールあったんだって気づく方もね中にはいらっしゃるかもしれませんから来年ね逆に来るかもしれませんね。オリオンビールありますかって言って私が言ってるかもしれません。
いや、オリオンビールはなくならないと思いますよ。自家消費、すべくね、
はい、
私の伸び分が減るだけです
これはいい情報を得ました。私来年はちょっとじゃあ鶴形ビルで美味しいビールをいただきたいなと。
ぜひ、
はい、そして今後イベントが何かあるという時にはFacebook などでいつも発信されてるんですかね？
私はどっちかというと会計なんで、
はい、
その人たちがですね、企画を練ってくれていると思います。
なるほど。
とにかく時代は変化しましたんで、
はい、
ラジオとかSNS とかいろんな方法でですね、発信していく、ことが必要かなと思います。
もちろんこのラジオを聞いた皆さんにもいろいろ知ってほしいですし、またイベントなど最新情報は Facebook や倉敷鶴形ビル商店会公式のホームページもありますので皆さんチェックしてみてください。自由研究ね、ツバメ来年本当におすすめですよ ね、迷ったらね、
ちょっと、ね、1日間あの観察の日飛び立ちましたという
だからちょっとその前からですよね。
そうですね、あの、うん、夏休みに入ったら途端にいなくなるんですけどね、
うん、夏休みの前段階からしっかりこう準備してもう夏休み入ったらなんならもう自由研究仕上げるぞぐらいのね前もった余裕を持ったあの自由研究したい方はぜひおすすめですね。
そうですね、はい、もう1日間しかで飛び立ちますから、
はい、すぐ終わりますね。
すぐ終わります、
夏休みの自由研究
あっという間ですね、
はい、一瞬で終わりますのでおすすめでございます、はいはい、あの山口さんとても楽しい方だなと皆さん伝わったと思うんですけども、最後にリスナーの方々にコメントをお願いします。
鶴ヶ田ビル商店会は、さまざまな業種の方が、テナントとして入居し、さまざまなサービスを提供しています。皆様の参考プレスとして倉敷のコミュニティメントとして毎年ツバメが来てくれるスローな魅力を感じられる場所であると思います。まずは一度覗いてみてください。
一度自分が足を運んでみたら、私のように無意味に階段を上がったり降りたりしちゃいたいぐらい本当に素敵なところですからね、はい、行ってみてほしいなと思います。それでは最後にリクエスト曲をお願いします。
Let it be です、Let it be はアナ雪の Let it go のありのままの自分になるではなく、ありのままの自分でいいと穏やかな歌詞が好きです。こちらはビートルズのポール・マッカートニーの曲です。前回の、Yesterday Once More とともに優しさとノスタルジーを感じさせる鶴ヶ田ビル商店会に一体の曲であると思います。
はい、ではこちらの曲後ほどかけさせてもらいたいと思います。2回にわたってお送りしてきました。ここまでは倉敷鶴ヶ田ビル商店会理事の山口哲司さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
何事もトライアンドエラーなの。その姿勢が素晴らしいの。白壁ベーノもナンパで常にトライアンドエラーしてるの。
ナンパはまあ一旦置いておくとして、恐れずに新たなことに挑戦するって難しいけど大切ですよね。その姿勢を保っているからこそ倉敷鶴ヶ田ビルは魅力的なんでしょうね。さて番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。番組の公式ホームページで受け付けていますので、白壁のに教えたい倉敷の情報をお寄せください。またホームページでは過去に放送した内容を公開していますので、そちらもお楽しみください。
白壁のラジオで検索するの。
そしてインスタグラムでは白壁のが倉敷のお店の情報を発信しています。ぜひ白壁のアカウントもフォローしてくださいね。
みんなのフォローとお便り待ってるの。
お送りしてきました白壁のもっと倉敷知りたいの。次回の放送は10月5日の午前10時30分からを予定しています。皆さんからのお便りもお待ちしていますので、どんどん送ってきてくださいね。それでは皆さん、またお会いしましょう。
アリベデルチ。
この番組は元屋ユナイテッド株式会社の提供でお送りしました。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ、元屋ユナイテッド。